お久しぶりです。長い長い夏休みをいただきまして、木曜日の日に無事に、エドモントンに戻ってまいりました。いない間にいろいろと労してくださったお一人お一人、またお祈りしてくださった皆さんに心からまずは感謝をいたしたいと思います。帰ってきてもう4日目なんですけれども、いまだにですね、絶賛時差ボケ真っ最中で、ちょうど今頃が一番眠いんですね。12時ぐらいから4時ぐらいの間が一番眠くて、礼拝が終わるくらいの時間になると目が冴えてくると思うんですけれども、なので今日もし僕がこの講壇の上で10秒以上沈黙したらですね、声をかけて、起こしていただきたいと思います。そういうわけで一言お祈りをして、そして今日の御言葉皆さんと共に見てまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。またこのように愛する兄弟姉妹家族と共にあなたを礼拝できる時を備えてくださり、心より感謝いたします。どうぞこの語る者の口をあなたが清めて、あなたの御言葉を語ることができますように助けてください。今日も初めから終わりまであなたが共におられますように。また今日この礼拝に、来れなかった方、また今、旅行されている方もいらっしゃると思います。また今病と戦っておられる私たちの兄弟姉妹もおられます。どうぞ一人お一人、ここにいらっしゃらない方も覚えて、あなたのその御手を持って励まし支えてくださいますように、これからの時を御手にすべて委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。久しぶりの創世記なんですけれども、今日から18章に入ります。17章で、約束の子イサクの誕生をですね、神様はアブラハムに、現れて、再度それを明らかにしてくださいましたが、この18節、今日お読みした箇所ではまだ出てこないんですが、このあとすぐ、もう一度ですね、神様がまた神様が使わされたこの3人の何でしょうね、見つかりでしょうかによってですね、この約束の子イサクの誕生をもう一度アブラハムに、また妻のサラに告げるという、そういう箇所なんですね。で今日お読みしたところはですね、17章で、アブラハムに約束の子イサク誕生を告げてから数日、何日経ったか分かりませんが、数日後に、ある3人の人が彼のもとに訪ねてきました。その3人の人を見つけたアブラハムはすぐに彼らのもとに行き、そして地にひれ伏して次のように彼らに言いました。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。足を洗いというのは別に彼らの足が臭かったから洗ってくださいということではなくて、当時はサンダルですからね、ほこりで足が汚れますから、休む時には、足をこう洗うというのがですね、おもてなしの一つだったわけですよね。そのようにしてこの3人の人をですね、アブラハムはもてなすことになったわけですけれども、今日はこの箇所からですね、またいつものように3つのことを私たちは心に留めたいと思うんです。まず第1番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはそれと知らずに神様をもてなしたアブラハムということですね。そうとは知らずに彼は神様をもてなすことになった。旧約聖書のこの創世記は、一般的にはモーセによって記されたと言われているわけですけれども、もちろんリアルタイムでこのアブラハムの時代に記されたわけではなくて、すべてのことが起こってから振り返って、その出来事を記してますから、すでにこの3人の人が特別な人で、神のもとから来た人たちであったということは、これを書いた人はすでにその時点で知ってますから、 そのようなニュアンスで書かれてはいるんですけれども、でもこのアブラハムの対応を見るときに、おそらく彼は最初はこの3人がそのような神様から使わされてきた特別な人たちであったという認識はおそらくなかったんじゃないかと思うんですね。で、アブラハムがこの3人がただの旅人ではない特別な人たちなんだということを認識し始めるのは、おそらく10節以降、約束の子イサクの誕生について彼らが知っていた、また告げに来た、語り始めたあたりから、あ、この人たちは神からのメッセンジャーで特別な人たちなんだということを、まあ、彼は知ることになったと思うんですが、この最初の時点においてはまだそのことをアブラハムは把握していなかったのではないかと思われるんですね。で、その理由はなぜかというと、もし彼らが神様から来た神の使いであると分かっていたら、おそらくアブラハムは祭壇を築いて礼拝を捧げたと思うんです。それがこれまでアブラハムがやってきたことなんですね。神様がアブラハムの前に現れた時には、彼は必ず祭壇を築いたり、あるいは礼拝をそこで捧げてきた。でもこの18節のこの冒頭のアブラハムは礼拝を捧げたのではなくて、彼らをもてなした、すなわち、その他の旅人とおそらく同じ対応を彼はこの時した。つまりそうとは知らずに神様を彼はこの時もてなしたということなんですね。つまりアブラハムはこの3人が特別な人だったからもてなしたのではない。相手が誰であってもおそらく彼は同じことをしたであろうと思うんです。神様から使わされた特別な3人でなくて、別の国から通りすがった3人の旅人であったとしても、おそらくアブラハムは同じようにもてなしたし、もてなしてきたであろうと思うんですね。彼にとってはいつも通りのことをしたけれども、結果的に彼は主をもてなすことになったということなんですね。マタイの福音書の25章の31節から、皆さん開かなくても結構ですけれども、このようなことが書かれています。やがて神の国が到来したときに、神様がある人に向かってこう言うんですね。あなたは私が牢にいたときに私を訪ねてくれた、私が病気のときに私を見舞ってくれた、本当にあなたは私によくしてくれた、ありがとうと。神様がこの世の終わりが来て神の国が到来するときにある人に語りかける。でもその人はこう答えるんですね。私がいつ主よあなたを牢に訪ね、またあなたが病のときに、あなたを見舞いましたか。彼にはそうした神様に対して何か自分は良いことをした意識がないわけですよね。けれども神様はこう答える。この世の中でこの小さいと思われるこの小さきものにあなたがしたことは私にしたことなんだ、神様答えられるわけですよね。そうとは知らずにアブラハムは主をもてなした。相手が神様だから、相手が自分にとって特別な人だから、相手が自分にとって何か利益をもたらしてくれる可能性を持っている人だから盛大にもてなしたんじゃない。彼はどんな小さな人であっても、どんなものであっても同じように彼はおそらくいつももてなしていた。そしてある日そうとは知らずに主を彼はもてなすことになったということ、ここから私たちは何を心に留めることができるでしょうか。それは見返りを求めて相手を選んでいる間はなかなか私たちは主をもてなすことはできないであろうということなんですね。もちろん例えばクリスチャン的なことを言えば、相手が救われること、すなわち相手がクリスチャンになることを期待する、願う、相手に教会に来てほしい、 そしていつかイエス様を信じて救われてほしいという気持ちを持って、そういう、まあ、下心じゃないですけど、そういう思いを持ってその人によくしてあげる、それは悪いことではないと思うんですね。それは当然私たちはそういう気持ちがあると思うんです。けれどもそれと同時にもう一つ私たちが忘れてはいけない大事なこと、それはたとえその相手が自分が期待するような返事対応でなかったとしても、変わらず同じように私たちは愛し続け、助け続け、優しさを持って接し続けることができるかどうか。相手がクリスチャンになってくれる、相手が教会に来てくれることを期待して、だから今その人を助けるけれども、一向に相手は振り向いてくれない、一向に、教会にも来てくれない、ああもうここまでやったら無駄だからもう優しくするのやめた、じゃなくてですね、相手がどこまでもそうであったとしても私たちは変わらずに愛し続けることができるだろうか。すなわち見返りを求めずに愛し続けることができるだろうか。神様は私たちにそうしてくださっていると思いますよ。神様の愛は相手を選ばない。イエス様は十字架の上で自分を今まさに殺そうとしている人たちに対して、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、十字架の上で祈られました。父よ彼らを天国に入れてください、彼らは私によくしてくれました、ではなくて、今まさに自分を殺そうとしている、でも彼らは何をしているか分からずにいる、だから神様彼らを憐れみ、彼らを許してください、イエス様は祈ってくださった。私たち一人一人に対しても神様はそうであったんでないでしょうか。今ここにいる、まあ、多くの方はクリスチャンかもしれません。今は神様を愛し神を礼拝し仕えているかもしれません。けれども生まれた時からそうであったわけではない。ある時は神様に背を向けている時が、時期があったかもしれない。いや、今でもクリスチャンになってからも私たちはそういう時があるかもしれない。でも神様は変わらずに私たちを愛し続けていてくださる。私たちもそのような愛を持って神に仕え、また人に仕えるものでありたい、そのように願います。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはアブラハムは最高のもてなしをこの時したということなんですね。おそらくこの時だけではなくて、どんな人が通りすがっても彼はいつも全力投球で最高のもてなしをしたんではないか思うんです。このアブラハムのもてなしの内容を見るとですね、手抜きがないんですね。全力です、彼は少し食べ物を持ってまいりますと言いますけれども、全然少しじゃないですよね、サンセアの上等の小麦粉で、このサンセアというのは、聖書の下に説明がついている方はそこを読むと、1セアは 7.6 リットルでありますから、だいたい23リットルですよ。23リットルトルの小麦を使って、パンを焼くと、パンっていうのは膨らみますからね、23リットルもよくこの妻に対して今から作ってくれなんて言えました。老体に鞭打って23リットルもこねてパンを作れと、当時はこうかき回す機会も何にもないわけですからね、これは相当な労働ですよね。そういうパン菓子を作った。でそれだけではなくて、牛のところに行って柔らかくて美味しそうな子牛を取って、そしてそれを料理させた、まあ、なかなか丸々牛一頭ですね、さばいて食べるなんていうことは私たちないですけれども、まあ、私たちの友人のよしこさんね、ジャクソンさん、よしこファームっていうね、彼女やってますけれど、毎年牛を飼って、そして、ちょっと肥えさせて大きくなると、彼女毎年それをさばいてもらってですね、まあ、自分の家で食べたり、あるいはそれを売ったりしてくださいますけれども、石丸々一頭おそらく全部食べるのに、1年ぐらいはかかるんじゃないんですかね、一家族。よほど大食いだったらもうちょっと早いかもしれませんけど、私たちなんて1年以上もしかしたらかかるかもしれない、たった一頭と思うかもしれませんけれども、ものすごい量の肉料理ですよ。もうヒレからロースから もういろんな部位、レバーから、あ、レバー食べなかったかもしれませんが、とにかくものすごい料理をした。さらに牛乳と牛乳、牛乳っていうのはまあチーズみたいなものですね、カッテージチーズとかそういうものですよね、それから牛乳、いろいろなものを持ってきて、そして提供した。自分が持っているもの、持てる限り最高のものを彼は使って最高のもてなしをしようとしたんですね。ただの小麦粉じゃないんです。上等の小麦粉を彼は使った。そしてただの牛じゃない、まあこの牛は年取って今にも死にそうだからこの辺使っとくかじゃなくてですね、生まれたばかりの子牛、一番肉の柔らかい、おいしいおいしい、一番上等の牛を彼は選んだ。本当に素材からもう量にしても素材にしても最高のものを持って、彼はアブラハムはもてなしをした。私たちはどうだろうか。私たちは神様から与えられたもの、神様から与えられたこの人生を全力で生きているだろうか。私たちが誰かをおもてなしするという時に、私たちは全力でもてなすことができるでしょうか。いやー、ちょっともったいないからこの肉買ったけど、このねちょっと多いからいいところは後で自分の家に取っといて、こっちの安い方の肉を今日は人が多いから使おうとかですね、なかなか私たちは全力でおもてなしをするっていうことができない時があるかもしれません。聖書の中に有名な例え話がありますよね。ある、ヤモメがレプタ銅貨2枚を献金箱に投げ入れた。それを見ていたイエス様が、このヤモメは素晴らしい、持っているものすべてを捧げた。2レプタ銅貨っていうのはどれぐらいの価値があるかっていうと、おそらく今の私たちから見たら1円の価値もないくらいの価値です。ほとんど価値がない。けれども彼女は自分が持っているもののすべてを捧げた。イエス様はそこを見ておられたんですよね。またタラントの例え話というのがありますよね。ある人には1タラント、ある人には3タラント、ある人には5タラントだったでしょうか。ちょっと数字間違ってたらごめんなさい。で、それぞれその預かったお金で商売をして儲けるわけですけれども、そこに帰ってきた主人が彼らに言うわけですよね。良いしもべだ、あなたは小さなことに忠実であったからもっと大きなものを任せよう。あそこで主人が問題にしているのはいくら儲けたかじゃないんです。実は私たちはそこに目が行ってしまいがちですよね。人にお金を預けてそれで商売したあんたいくら儲けたかっていうことに私たちは注目しがちですけれども、あの箇所が言わんとしていることは、神様から預けられたものに対していかに忠実であったかということが問われている。神様から与えられたもの、神様から預かっているものに対してどれだけ精一杯忠実に生きたかということが問われている。あれは例え話なんですね。私たちは今、私たちが持っているものというのは結局は神様から、もちろん自分で働いていたお金にしても、その仕事を与えてくださったのは神様ですし、結局のところ私たちが持っているものは神様から与えられたものです。神様からいわばお預かりさせていただいているものですよね。それに対して私たちはどのように生きているだろうか。神様から与えられた、ものに対してそれを惜しんではいないだろうか。何もここで皆さん惜しまずに与えましょうって、どんどん教会にねお金を捧げてくださいよ、こういう怪しいことを言おうとしてるわけじゃないんですよ。まあ捧げたい人はいくら捧げてもらってもいいですけれども、そういうことだけではなくて、もし皆さんの友達でもいいです、皆さんの家族でもいいです、何か助けを必要としている人が皆さんの身近にいた、皆さんの目の前にいたときに、皆さんはその人を全力でもてなし助けることができるでしょうか。それとももったいない、これは自分のもの、ほんのちょっとだけ、これだけ、そんなふうにしてしまっているでしょうか。けれども今日の箇所から私たちが教えられること、それは 神様は私たちに多くのものを与えてくださいます。でもそれは私たちもまた与えられたものを与えるために神様は私たちに与えてくださっているということ。もしそれを惜しむなら、もし私たちがそれをケチるならば、それは結局のところ自分の人生をケチるということなんですね。結局のところ自分の人生をつまらないものにしてしまうということ。私たちはケチってケチってお金をため込めば自分は豊かになってお金持ちになると思ってしまいがちですけれども、でも神様の法則はそうではない。むしろ神様から与えられたものをどんどん人のために使っていくときに、神様のために使っていくときに、そこに本当に豊かさが与えられていく。タラントの例え話もそうですよね。与えられたものを土に埋めて隠して何にも使わなかった人は神様から叱られますよね。けれどもそれを用いて豊かに使った人は神様から褒められる。私たちは神様からお金のことだけじゃありません。命そのものです。神様から与えられているこの命をもし自分のためだけに使うなら、それを人のために使うことを惜しんで自分の命をケチるならば、私たちの人生はつまらないものになってしまう。でもそれを神様のために、人のために私たちが惜しみなく全力で捧げていくときに、そこに本当の豊かさを、祝福を神様は与えてくださる。アブラハムは惜しみなくもてなしました。惜しみなく与える人でした。だから神様はアブラハムに惜しみなく与え、彼を豊かに祝福してくださった。繁栄の神学と誤解しないでくださいね。お金をたくさん捧げたらお金持ちになれるって、そういう単純な話ではないですよ。神様から与えられた命を精一杯私たちが生きるときに、精一杯生きるというのは自分のことだけを考えて生きるんではなくて、人のために生きていくときに、人のために使っていくときに、つまり人を愛するという生き方をしていくときに、そこに本当の人生の豊かさ、喜びというものを神様は与えてくださる。そのように神様は私たちの人生を設計し作っておられる。それは私たちが周りの人の人生を見ても、歴史を見ても間違いのないことではないでしょうか。そして何よりも神様ご自身、惜しみなく与えてくださるお方ではないでしょうか。最も大切な一人子の命さえも惜しまずに神様は私たちに与えてくださいました。私たちもその御子によって与えられた命、自分のものだけにするのではなくて、それを主のために、また人のために使っていくことを、用いていくことを神様は願っておられるのではないでしょうか。そのように私たちも生きるものでありたいと思います。最後に3つ目のお話をして今日は終わりにしますね。3つ目に今日私たちが心を止めたいこと、それは自分で動くということだと思うんです。自分で動く、自分が動く。この時アブラハムには300人以上のしもべがいました。召使いがいました。100歳の長老、100歳を超えているアブラハムが自ら給仕をする必要はなかったんです。300人以上の召使いがいるんですから、全部命令してですね、自分はその客人と一緒に座って飲み食いをすることもできたんです。けれども彼はそうしなかった。彼は自分でこの3人の客人を給仕してもてなした。お皿に取り分けて、飲み物がなくなったら注いで、自分でもてなした。神を愛する人、神に仕える人は自分で動く人なんですね。逆を言えば、自ら動かない人っていうのは口だけはよく動きますよね。口はよく動くけど自分からは動かない。そういう人がイエス様の時代にもいました。それはいわゆる宗教的なリーダーたち、パリサイ人や律法学者といわれる人たちでした。 イエス様は彼らのことを指してこう言いました。彼らの言ってること、教えてることは守りなさい。彼らは神の教えを語ってるから、それは大事だから、それは聞いて守りなさい。でも彼らの行いを真似しちゃいけない。彼らは言うことは一丁前のことを言うけれども、言ってることを彼らは行わない。人にはいろいろなことを教えて重荷を負わせるけれども、自分では指一本それに触れて助けようと彼らはしない。彼らのようであってはいけない。口先だけではいけない。御言葉をただ口で言うだけ、ただ聞くだけではなくて、行う人になりなさい、生きる人になりなさい、イエス様は教えられました。これは私たちが教会生活も歩む中で、牧師も信徒も一人一人が心にいつも覚える必要のあることだと思うんですね。私たちはついつい口だけを動かしてしまう。口で人を批判してしまう。でも自分はじゃあどうかと言われたら、実は自分も何もやってなかったりする。そしてお互いに口で批判をし合って、そして自分が先に動いたらもう負けみたいなね、感じになってしまって、結局誰も動こうとしない、何も変わっていかない。幸いにも私たちはそうではありませんけれども、そういうふうになってしまう弱さを私たちは持っていると思うんですね。でもそうであってはいけない。アブラハムは多くのものを持ち、多くの召使いを持っていましたが、そして100歳という高齢ではありましたけれども、自ら動きました。そして私たちの教会を見渡す時に、本当にこのアブラハムのような方々がたくさんいるな、本当に祝福だなと思うんですね。伊藤のおばちゃんなんかもね、本当にそうですよね。高齢なんて言ったら、失礼ですけれども、80歳超えて、本当は私たちがご飯作って持ってかなきゃいけないんですよ皆さん。ところがみんなおばちゃんの家に行って、大体おいしいものをごちそうになる。もう今でもおいしいものを私たちのために作ってくださる。もう伊藤のおばちゃんだけではありません。もうあげたらキリがありませんけれども、本当にですね、アブラハムのように主に仕え、また人に仕え、そして自らできる範囲で、動く範囲でですけれども、精一杯、主に仕え続けてくださっている。本当に私たちは素晴らしい主のしもべ、お手本、身近に私たちたくさん主が置いてくださって感謝だなと思うんですね。そして何よりも私たちはやはり最後に覚えたいのは、神様ご自身がそういうお方であった、イエス様ご自身がそういうお方であったということだと思うんです。イエス様ご自身も雲の上に座って、雲の上からですね、いろいろ私たちを見下ろして、あれは出来が悪いとか、これはちょっといいことしてるからちょっと褒めて祝福してやろうとかですね、そういうお方ではなかったですよね。イエス様ご自身、神様ご自身が人となってこの地上に来られたと聖書は教えている。雲の上からこの地上を見下ろして、高みの見物でこの世を裁くんではなくて、自らがまず人となってこの世に来て、私たちと同じ弱さを身にまとってくださって、私たちと同じような人生の辛さ、いやそれ以上の辛い中を歩んでくださって、そして私たちと共に歩んでくださって、そして実際にこうやって生きるんだということをして見せてくださった、それが聖書の神様、イエス様ではないでしょうか。口先だけではない、教えだけではない、自らその身をもって愛とは何たるかということを私たちに教え、最後は十字架でその究極を私たちに示し教えてくださった。私たちも本当にその足元にも及ばないものですけれども、見習っていくものでありたい。少なくともイエス様を信じ、イエス様を愛するものであるならば、口先だけではなくて自らほんの少しでも、イエス様のほんの足元でもいいので、その愛のある生き方を実行していく、 そのようなものでありたいと心から願います。一言お祈りして、閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美し感謝をいたします。主よ、どうぞ私たち一人一人の人生の中にあなたが住まわってくださり、あなたが共に歩んでくださったように、私たちもまたあなたの愛を持って歩むことができますように、あなたに仕えることができますように、あなたが最善のものを持って最高のもてなしを持って私たちを日々愛し生かしてくださるように、私たちも全力であなたを愛し、あなたから与えられたこの命を喜び楽しみ、また、人のために主のために使うことができますように、その信仰と勇気と力を私たちに豊かにお与えください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。